こんにちは、大峰です。この番組は YouTube や映像制作に関する情報を中心に Mac や Apple のことでもちょっとだけ触れていくポッドキャスト番組です。今回のお題は、特になく雑談です。強いて言うなら、映像制作の、相場かな。はい。先日ね、YouTube の方で久々にこう動画を公開して、スマートっていう新シリーズを始めたのと Vlog を始めてみました。スマートに関してはですね、記事にもしてるんだけど、普段の活動を極力こうかっこよくというか、ちょっと印象的に見せられないかなとか、そういった、考えがちらっとあるような薄いコンテンツなんですけど、Vlog はそうですね、海外の名だたる YouTuber さんが結構されてる手法で、ブログのビデオ版って感じですか。そういったのをやってます。カメラマンにうちで絶賛居候中のね、芦田さんを、お願いしてね、ちょっと撮ってもらっていろいろこう回ってましたが、非常に評価が低い。もう公開数時間ぐらいでも悲惨な結果になってます。はい、最悪。そんなわけでね、今回はね、ちょっとあんまり身のあることは話せないけど、聞いていただけると、嬉しいかなと。はい。そういうわけでね、今回、BGM で流れてるのは、One More Time。これは、いつも、僕が映像制作の際に使用させてもらっているサンドストライプさんのね、方で配信されている曲です。はい。もし気になった方がいたら、ぜひ検索してみてください。というわけで、今回もよろしくお願いします。秘密基地始めましたは、局地の提供でお届けします。今本題の方に入る前にね、ちょっとねお話ししておきたいなってことがあったんだけど、先日ね、その Vlog 撮影の時に、アーサミニを雨の東京に持ち出したんですけど、サブカメラとして iPhone 6S を使ったんですよ。で、アプリがね、Filmic Pro っていう、映像制作してる方であれば、結構知ってる方いらっしゃると思うんだけど、iPhone 用の高機能な、カメラアプリかな？それを使ってたんですよ。そしたらね、そいつのバッテリーの消費量がすごくて。もちろんわかんないですよ。iOS11 になってからね、そのバッテリーの減りがひどいとかって話もあるから、そこも絡んでるかもしれないんだけど、なんていうのかな、5分撮影したら、バッテリーが 20% ぐらいなくなってるっていう、症状っていうかな、現象に遭遇しまして、正直サブカメラとしてこう使って、してるとバッテリーがみるみるレッドゾーンに行くわけですよ。その Vlog 撮った日って実は朝からずーっと打ち合わせがあって3本かな、朝から夜まであったんですよ。でその合間合間に撮影してたんだけど、お昼過ぎぐらいにはもう 10% 切っちゃって、僕はモバイルブースター的なバッテリー持ってないんで、どうしようかなって思ってね、ヨドバシカメラ？秋葉原のヨドバシカメラの 入り口付近にある携帯電話の充電コーナーに立ち寄ってですね、そこで100円を投下して、まあ充電したんですよ。そしたらね、まあ30分の充電で100円なんだけど、その30分が経過するかしないかぐらいの直前で取りに来て、で、その充電器から iPhone を引き抜いてみたら、充電されてないんですよね。これね、悪口でも何でもなくて、秋葉原の携帯電話充電コーナーって、みんな iPhone の、ライトニングケーブルか。ライトニングケーブルの端子の方が折れてるんですよ。もう僕だけじゃなく、アシさんもね、充電するために、その、いくつも並んでるその充電器を見ていったんだけど、もうことごとくみんな折れてて、ようやく折れてない充電器を発見したんで、そこに挿して100円投下したんだけど、充電されなかった。その時ね、ちょっとね、もうあまりの怒りで、蹴飛ばしてやろうかと思ったよね。本当に。おかげさまで最後の打ち合わせがね、その、ちょっとまあ、新宿の某所、すごい混み入ったビル街の初見の場所にあったんでね、本当にたどり着けるかどうかがね、わからなくてヒヤヒヤしましたよ。うん。クライアントというか、まあいいや、その、やさぐるムービーインレディオの時には結構話が出た方なんだけど、まあその方にこのこと話したら、モバイルバッテリー買えばいいじゃん。ってこう、さらっと言われちゃったんでね、まあそうですよね、なんて思いながら、いました。今回というか今日か、今日 iOS 10、違う。11.3 かな?がリリースされたんで、それで果たしてさ、バッテリーの食い食いがどう変わるのかなっていったところですかね。はい。っていうのと、これはまだ、リリースはされてないんですけど、Final Cut Pro 10の 10.4 が発表されましたね。で、追加された機能としては、VR ワークフローのサポートと、HDR ワークフローのサポート、カラーツールの再設計と強化、カラーホイール、ホワイトバランスピッカー、内蔵ラットのサポート、iOS 版 iMovie のタイムラインの直接インポートに対応したと。大きなところではここら辺があるようです。カラーホイールとか、その、まあ、カラーツールの再設計と強化ってところがすごい僕は気になってて、その、最近全然ね、Final Cut Pro 10使ってないんですよ。その理由がね、色に関する部分の不満があって、なんか、あまりにもピーキーすぎるというか、ツールの使いにくさが目立っててね、ここが一番でっかい不満だったんですけど、10.4 でもしかすると、そこら辺が大幅に改善されるかもしれない。少なくともね、その、ちょっとしたスクリーンショットがあったんだけど、それを見るとカラーホイールが、レッドジャイアントだったかな?そこら辺からリリースされているマジックブリッドっていう、色、補正用、調整用のね、有名なプラグインがあるんだけど、それに近しいような見た目になってたから、もしかしたら結構劇的に変わるのかもしれない。うん。これはすごくね、期待かなと思って、ちょっと待ってます。ただ、対応 OS が、ハイシエラで、あろうと思うとちょっとやだなと。なんでかっていうと僕はまだ L キャプテンです。はい。そこら辺はね、ちょっと どうなるのかなーって感じですよね。まあ、アップルさんのことだから、よくてシエラまでかな。はい、そういうわけでね、本編というか本題の方に入っていきますけど、今回まあ雑談なんだけど、まあ強いて言うんだったら、映像制作の相場みたいな話かな。こういう話はね、本当はね、トマト屋さんとか、そういった映像制作というか、そういう、知識の豊富な方をね、招いてね、お話聞けたらいいかなと思うんだけど、まあ、あいにく、まあ、そういう、まあ、今はね、大変そうなんだよね、彼は。ちょっと僕一人で話していきますけど。実はこれを話そうと思ったのには、理由があって、つい先日、ちょっととある方のご紹介によりですね、映像制作を受けてくれる方を探してるっていう方にお話をさせてもらう機会があったんですよ。その方の話を聞くと、あまり詳細言えないんだけど、一種の工場の紹介動画を作ってほしいっていうね、依頼だったんですよ。で、単価というか予算聞いたら、その方が、まあ、直のクライアントというわけではなくて、彼のクライアントから依頼された案件、レギュラー案件なんですけど、その大元のクライアントの希望するというか、まあ要は今まで新規じゃなくて、過去にいくつか作ってもらってたやつの引き継ぎらしいんですよ。で、その引き継ぐ前の方が、4万円で受けたと。ね。言われたので、4万円を希望しますと。言われたんで、僕初見だったんですけど、正直に話したんですよ。いや、会社紹介とかで4万円っていうのは、僕生まれて初めて言われましたと。で、これは言わなかったことなんだけど、あ、これは言ったか。例えば、iPhone とかで、ただなんていうの、まあ、言い方ちょっと、わかりやすく言えば、単純に三脚に固定して、ただ、社長さんとか、社員さんとかは取るだけ。で、フィニッシュは、まあ、例えば、社員みんなで、まあ、メッセージを同時に送るみたいな、そういったようなものであればあり得るかもしれないけど、個人でなく、工場の紹介で、そういうのはちょっと聞いたことがないですね、っていう話を、した後にね、その彼からね、こういうのを今まで作ってて、それを同じものを、まあ、同じものを作ってもらうだけでいいんですと。っていうその動画を見せてもらったんですよ。そしたらね、尺はだいたい4分から5分。BGM は毎回違うものが流れている。で、テキストにはすべてテロップ付き。で、インタビューには照明を使っている。で、ものづくりの工場なんですけどね。その作るもののね、工程をきちんと追って、インタビューの内容に沿って、 流しているように見受けられる。で、それに付随して工場のいろんな場所を撮影したり、作業員の、作業する場面を撮ったり、まあ、はたまたその外の風景、その街の景色とか川とか、そういう自然、まあ大地みたいなものをね、撮って、もちろん外観も撮って、そういったのを5分ぐらいにまとめた映像だったんですよ。はい。で、ここまで聞いて、映像制作を業務としてやった方というかやってる方だったら、ちょっと怖い話だと思うんですよ。ね。なんていうのかな。ただ作って、はい、納品して、はい、おしまいっていうんじゃないんですよ、業務は。撮影する前にも打ち合わせがあるし、撮影した後には、クライアントに提出して、直しもあって、修正して、再提出して、また修正もらって、またまた提出して、っていう作業が永遠繰り返せる、永遠繰り返されるんですけど、ね、その出来上がった動画見てみるとね、映像とか音は、まあ、あまり褒められたもんじゃないんですよ。まあ普通のカメラ。って言ってもそのホーム用のやつじゃないですよ。一応業務のテレビ用みたいな安いやつみたいな。なんだけど、その編集とか構成を見ると、明らかに、事前に打ち合わせをしっかりしたり、しっかりしたりとか、編集ではきちんと相手に確認を取って、修正を細かくしていったような後が、まあ、わかるというか、見える映像なんですよ。ね。これを、4万円?って思ったの。正直。もっと言うと、これは言わなかったけど、その動画を見た瞬間に思った僕の感想がね、搾取かと。これは搾取か。搾取だよなって思ったんです。その工場から生み出される商品の販促用の動画なんだけど、それだけでうん千万稼ごうっていうもののね、反則の、ま、動画がよ、4万円?え?って。まあ、一応、その依頼人が言うにはね、交通費と出張費は出す、ということなんだけど、まあ、そんな当然なの置いてて、出張費って、滞在費は含まれるのかな?みたいな、ちょっと疑問もあったりもするわけですよ。見てるとあまりにもカット数が多くて、とても1日じゃ撮れない。最低でも2日いないと、ちょっと怖くて帰れないかな、みたいな。そういった内容になってるんで、2日滞在するとしたら、宿に泊まるとして、安くて、二日で、5000、1万。一泊だとしたらね、まあ5000ぐらい済むかもしれないけど。それ、どうなのかなってあるけど。まあそれさっぴいてもね、あまりにも安すぎるから、ちょっとメッセージで、受ける受けないに関して、返答したんですけどね。その時に、まあ、もちろん、断りました。で、その時に、さすがに、ここまで、なんつうのかな。 企業とかに依頼したら、まあその打ち合わせとか修正とかそういったものも含めて、交通費とかそういったものは別としてもね、50万を超えるのは、まあ超えたりしますよ、こういうのは。っていうことをやんわりとお伝えして、ついでに、その、今回の費用だと、その、たとえフリーランスの人間だとしても、受けられる。そして、続けられる人間っていうのは、ごく、稀だと思いますと。まあ、その、せっかくいただいた話で恐縮なんですけど、今後ね、そういった方々を、クリエイターの方々を探す際のね、なんか参考になればと思って書かせていただきましたと。そうやって、丁重にお断りさせていただきました。はい。いやー、本当にね、二の次っていうの？言葉が出せない。出てこないっていうのは、ああいうことなんだなと。初めてかもしれないぐらいのレベルでね、驚愕しました。本当にすごいな。いやー、ものづくりが安くなってるのはね、知ってるけどさ、ここまでブレイクスルー起きるかっていうレベルのね、空前絶後の安さでね、いやー、びっくりしたわー。今まで作ってくれた人って何考えたんだろう。一応、友人の、まあ、この番組ではちょくちょく話が出てるね。四条美佐子さんっていう、あ、この番組っていうか、以前の番組、その、やさぐれムービーインレディオとかね、YMR チャンネルとかではちょくちょく出た、四条美佐子さんっていう映像制作者であり、ミュージシャンでもある女性がいるんだけど、彼女がちょっとあの、いろいろ困ってる、物入れで困ってるっていう話をされたから、一応断ったけど、それやってみるかっていう話を持ちかけて、で、興味を持ってたみたいなんで、その、動画をね、送ったんですよ。そのサンプル動画をね。まあ、そしたらもう速攻で、あ、これは無理だわ、と。ないわ、と。返信が返ってきてました。本当にあの、お金に困ってる彼女でも、受けたくない。そうだよね、って。返しておしまい、みたいな。はい、そんな。なんていうの、これ。まあ、ちょっとしたブログの小ネタみたいな話になっちゃいましたけど、なんかこう、すごい根崩れ感だな。これがもしね、その、そこだけの問題じゃなくて、結構多くの方々の、その、固定観念としてあるもんだと、ものすごいこう、怖いことだと思うんですよね。例えば、その依頼してきた、方だってね、会社の社長さんなんですよ。ね、その方にちょっと問いたいわけ。もし自分で映像を撮れるんだとしたらね、これ4万でやりますかと。できると思います？編集とか撮影とかって。撮影は実際にその、なんていうの？短縮できたりしないから、ずっと、その会、あ、その工場にね、付きっきりで、1日やったら1日、半日やったら半日、付きっきりで撮影するわけだから、そこの時間取られるわけでしょ？まあ、半日やとしましょうよ。まあ、だいたい6時間とか、そこら辺？うん、だとしましょう。6時間ですよ。まあ、うん。まあ、社長、まあ、時給に換算して、まあ、1000円にしましょう。 ものすっごい安いけどね。機材がどうとかも一切考えずに。それでも6000円かかるわけですよ。はい。で、打ち合わせに2時間とか。で、修正とか編集で、だけでもね。多分あれは、まあ5時間、6時間かかるわけですよ。はい。で、修正依頼を受けて、やりとり、ずっとメールか何かでやって、何回も何回もやって、で、トータルで編集10時間ぐらい?うん。だったとするでしょ?で、16時間、プラス2時間で18時間。はい。1000円で考えて、まあ1万8000円でできたとしましょう。いけるじゃんって思うでしょ?アルバイトじゃないからね。うん。機材、誰が買ってるの?誰が運ぶの?とか。スキル身につけるのに、どんだけの時間をかけてるのかとか。アルバイトはあくまでも雇われた人に対してのものであって、その雇われた方っていうのはね、何のリスクも背負ってないんですよ。だから自分の時給で換算したら、正直5000円は欲しいんです。1時間でね。だからそう考えたら、18時間でしょ?まあ、9万円。最低9万円は必要。うん。仕事って考えたら、まあ、一応だから、何かあった時のリスクヘッジ、みたいなものも含めてね、本当は1万円ぐらいが、まあ、自分の今のやってる内容はと、必要というか、本当は欲しいんですよ。うん。そうなったら18万とかだけど、でもそれでも全然普通なんです。4万円 ?4 万円。今の話だと2000円ぐらいか、時給。18時間かけてね。3万6千円とか。はぁ、あ。いや、だから、それを全部支給してくれるのかと。カメラとか、照明とか、マイクとか、まあ、編集用の PC とかね。うん。やってくれるんだったら、まあ、やんないけど、持ってるからね。うん。っていう話でした。なんか、暗くなってきたけど、はい。じゃあ、エンディングの方に今もう、BGM の方がきっと流れてるから、ね、入っていきたいと思いますけども、実はね、ついさっき、Apple Music にトライしてみました。はい。理由は、聴きたい曲というか、アーティストさんがいたのと、とっていうかあれか。コールドプレイを聞きたかったんですよ。ビダラビバ?ビバラビダかっていう曲が大好きなんですけど、あれをすごく聞きたかったので、一応プライムミュージックの方にはあるんですけど、なんかね、曲数がすごい少ないんですよ。だからコールドプレイのをね、この際に全部聞きたかったんで、ちょっとアップルミュージックに試しに入ってみました。もうすんごいいいです。もう本当大好きな、あとはカシミヤっていう EDM の有名なアーティストさんがいるんですけど、それも、一緒にこれを機会にね、ガンガン聴いてますけど、まあ作業がはかどりますね。 EDM 乗りますよ。うん、おすすめです。多分トライアルが過ぎたらやめちゃうけどね。はい。番組からの告知ですけども、今月の10月9日の木曜日に YouTube 関係の勉強会のイベントを行います。はい、場所は南浦のどこか。はい、無償なのでぜひね、ちょっと参加してもらいたいんですけど、まあ、ネットワークビジネスとかそういったのは一切現金ですが、もちろんね、日時は14時、 で、エントリー方法は番組からの申し込みフォームとか、もしくはツイッターの、公式ツイッターアカウントへのメッセージとか、そういったところですかね。まあ YouTube 関係のね、こう何かをね、何かというか、まあ、広報か何かに使いたいっていう方はね、いたら本当に全力でサポートしますんで、ぜひこう参加してもらえると末永く続けられるかなと、お互いにね、思うんで、ぜひぜひご参加くださればありがたいかなと思います。はい、そういうわけで今回ちょっとこうやつぎばえな話であれでしたけど、お届けしましたのは大峰でした。また来週お会いしましょう。さよなら。